4時の NHK ニュースです。経済同友会の長谷川代表幹事は記者会見で、為替相場をめぐる閣僚などの発言について、為替の局面ごとに話をするのは好ましくないという認識を示しました。この中で長谷川代表幹事は、このところ閣僚などが為替相場について発言していることに関連して、閣僚がどう発言されるかはそれぞれの判断にかかっているが、為替の局面局面で話をされること自体は好ましくないと思うと述べました。その上で、円相場の適正な水準については、リーマンショック前に比べればドルに対して円がもう少し安くなってもおかしくない、いずれにしろ一本上司で急激に為替が変動することはあまり望ましくないと述べました。一方、菅官房長官は記者会見で現在の為替相場について、政府見解としては過度な円高が是正されている段階だということだと述べました。この中で菅官房長官は、閣僚などが円相場の水準をめぐって発言していることについて、意図的なものではない、普通のことを言っているのに対して報道機関が過度に反応しすぎているのではないかと述べました。その上で、菅官房長官は現在の為替相場について、政府見解としては私が言っているように過度な円高が是正されている段階だということだ、甘利経済再生担当大臣も同じ考えだということだったと述べました。国の特別天然記念物タンチョウが飛来する北海道釧路市の餌やり場に多数のエゾシカが入り込んで餌のトウモロコシを横取りしてしまい、地元では対策に頭を痛めています。釧路市阿寒町にある阿寒国際鶴センターでは、冬場1日1回タンチョウの餌として飼料用のトウモロコシをまいて、毎日200羽前後のタンチョウが飛来しています。しかしこの冬は連日多数のエゾシカが入り込んで餌を食べてしまい、多い時にはおよそ30頭ものシカが現れています。餌やり場では他の動物が入り込まないように周囲に高さ 1.5 メートル余りの金網を張り巡らせていますが、この冬は例年より雪の量が多いため、一部が雪の重さでたわみ、鹿が乗り越えてきているということです。阿寒国際鶴センターは、鹿を追い払おうと花火などで大きな音を出してもすぐに慣れてしまう、タンチョウのための餌なのに鹿に食べられてしまい困っていると話しています。今年の選抜高校野球大会の開会式の入場行進曲は、東日本大震災の復興支援ソング花は咲くに決まりました。花は咲くは、被災地の出身者や被災地にゆかりのある人たちが作詞作曲、そして歌を担当したほか、 CD などの売り上げの一部や著作権使用料が現金として被災地に送られています。この曲は被災地の学校で子どもたちにも歌われており、宮城県多賀城市の城南小学校では、去年10月に開いた学芸会で153人の6年生全員で花は咲くを合唱しました。6年生の女の子は、みんなで力を合わせて歌った歌なので、甲子園でもみんなの力になるといいなと思いますと話していました。学年主任の佐藤正俊さんは、東北に希望の花が咲くようにとこの歌を歌いました。子どもたちにとっては最後の学芸会と甲子園の行進曲という二重の思い出になったと思いますと話していました。為替と株の値動きです。外国為替市場、現在の円相場は1ドルが88円54銭から55銭で取引されています。また1ユーロは117円70銭から73銭で取引されています。一方、ニューヨーク市場のダウ平均株価は前日よりも22ドル7セント安い13,512ドル82セントとなっています。そしてナスダックの株価指数は前日よりも 10.07 上がって 3120.85 となっています。以上、4時の NHK ニュース、竹井がお伝えしました。Thank you.
1月17日木曜日午前4時5分になりました。ラジオ深夜便、今夜は河野和家がお送りしております。4時台は明日への言葉です。今日は中国文化の架け橋となってと題して、麗澤大学教授の三間正道さんにお話を伺います。三間さんは1948年昭和23年生まれ、東京外国語大学大学院を修了し、現在麗澤大学外国語学部で中国語や中国文化を教えています。時事中国語、日中異文化コミュニケーションの専門家で、日本企業の中国研修講師としても幅広く活躍しています。中国の人民日報に掲載された記事から60編を選び翻訳した今中国が面白いは、2007年に第1冊を発行して以来、去年で6冊目となりました。で、去年の秋、尖閣諸島の領土問題が発生して以来、日本と中国は厳しい緊張関係に陥っています。日中の異なる文化を理解する視点に立ち、お互いのコミュニケーションを成立させるために何が必要か、三間さんにお話を伺います。聞き手はラジオ深夜便の玉谷邦博ディレクターです。
三間さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、中国語、中国文化の専門の先生でいらっしゃいますけれども、あれですね、こういうふうな中国に、その関わるようになったきっかけ、やっぱりこう遡ると子供の頃に何かそういうものがありましたか？
そうですね、ご存知の吉川英治さん、あの人の翻訳した三国志とか水滸伝、あれにやっぱり小学校の頃読んで血は筋肉を踊らせました、はい、それがきっかけでしょうか。
そうですか。やっぱりこう何度も繰り返して読んだりとか。
そうですね、もう30回40回、だから水滸伝の108人の英雄豪傑なんてのは全部名前そらんじてましたね。
うわ、
はい、
すごいですね。どうなんでしょうか、漢文そのものに小さい頃から接したというのは、はい、そういう経験はないんですか？
それもありますね。とにかく本を読むのが楽しみで、でもそんなに本たくさん買いませんから、途中でもう読む本なくなると親父の書斎の本を引っ張り出して、そこには大人の本がありまして、漢文の書き下ろしに似たのもありますから、それでやっぱり自然にそれに慣れちゃったということがありますね。
はい、お父さんの書棚から引っ張り出してきて、
はい、父は憲法学者だったもんですから、まあいろいろそういう本もありまして、そんなもので読めそうなものから引っ張り出して読んでいくうちに、なんか慣れてしまったところがあります。
なるほどね、はい、そうですか。その後、まあ、中学高校とあって、まあ、実は高校が都立富山高校で、私と同窓なんですが、
私の先輩ですか、それも
年上なんですけど、
大先輩で、
漢文の時間がありましたね。
はい、大仙さんの、
あだ名が大仙で、福島先生でしたね。私なんか苦労した方なんですが、三間さんはもうお手の物っていう感じでしたか？
まあお手の物か分かりませんけど他の科目に比べれば、随分楽に感じました。はい、
それはそれ以前の小さい頃からの蓄積があったからと。
そうですね、それに昔のそういう本は全部振り仮名振ってありましたから、例えば流石って書いてあればさすがだとかちゃんと振ってありますですね。で、今はそういうのがないからかえってかわいそうですね。自然にそれで覚えちゃったという、はい、
あ、ルビ付きといってね、はい、トールビなんて
言
いましたよね。で、高校卒業して、大学へ進まれたんですが、最初が
麗澤大学という、まあ、千葉の柏にある大学行って、そこの中国語学科を卒業してから、まあ、ご縁があって東京外語大の大学院に、まあ、入らせていただきました。
はい、その専攻は中国語。
中国語です。はい、
そうですか。で、やはり恩師に出会って、
そうですね、現代中国語の大家の小清水先生、それから、中国の歴史語法の大専門家の金丸先生、まあ、この先生も私の高校の先輩だったんですけども、まあ、そういう先生方に教わることができました。
これはもうその世界ではもうかなり権威の方
たち。そうですね、本当にもう権威中の権威の方たちで、まあ、非常にそういう意味ではラッキーだったなと思います。はい、
その教わった内容というのはやはりこうしっかりした基礎と言いましょうか、古典と言いましょうか、はい、そういうものですか？
そうですね、まあ、小清水先生は現代語法ですけども、金丸先生は中国の陸朝唐宋元明の戯曲小説の、まあ、語彙とか語法の研究で、まあ、それに教わったってことが後に日中異文化を考えるときにものすごく私にプラスになりました。
単に言葉だけの勉強じゃなくて、
ね、
文化を学んだと、
はい、特に戯曲という面になりますと、そこにはやっぱり庶民のいろいろな感情、価値観、そういったものが全部含まれますので、ね、普通の歴史の教科書ではわからないような中国の人々のですね、感情、文化がわかる、うん、これはもうとっても役に立ちました、はい、
東京外語大の大学院で学んだその中国語は現代中国を理解する場合に
これはもう大変役に立ちます、はい、最高レベルだと思います、はい、ただその論説体と言われる中国の現代書き言葉についてはですね、うん、これはもうそこを問わずですね、日本の中国語教育は今まではまだまだ弱かった、うん、はい、その分はどうしても時代的な背景もあります、はい、ああ、
それは日本語の場合にも言える、書き言葉話し言葉のその差なんですか。
そうですね、戦前はもう本当に書き言葉というのは文語文みたいな、うん、話し言葉とは全く違うものでしたから、これはもう時事文とか言って大きなジャンルがありまして、うん、ちゃんとその研究もあったんですけども、逆に中国は1920、30年代頃から白話運動をやりまして、うん、いわゆる書き言葉をなるべく話し言葉に近づけると、うん、で近づけたんですけども、やっぱり本当は違うとか随分あるんですね、うん、でも近づける方向でやったがためにそれが一つのジャンルとしてやること自体が逆にですねおろそかにされて、それがまあ大変なツケが回ってきているというようなことですね、うん、はい、
ツケが回ってきた、
はい、つまり そこの教育システムとか、うん、カリキュラムとかそういったものがすっぽり抜けちゃってるわけです。だから私も、うん、そういった話し言葉、いわゆる高等語の教育だけを受けてきたもんですから、うん、後で非常に困った、でこれは何とかせなあかんというですね、うん、まあ、意識がその後ずっとあったわけです、
うん、
は
い、で新しいその方法も編み出したといいましょうかね、考え出されたわけですね。
そうですね、どうやってその論説体、つまり論説体が読めないと、まあ、新聞雑誌はもちろん学術論文もそうですけども、今現代のインターネットで情報が収集できない、インターネットでキーワード入れてポーンといろんな資料出てきます、うん、でもそこに書いてある文章は完全な話し言葉じゃない、うん、論説体ですから、うん、これはきちんと読めないとですね困っちゃう。
そして水間さんのこれはもうだいぶ長年にわたってのお仕事でもあるんですけれども、今中国が面白いというタイトルの、はい、本って言いましょうかね、これを毎年刊行されてきました、
はい、
三島さんが翻訳、いろいろ翻訳する人がいて、はい、それを まとめる立場、
ね、そうですね、
はい、はい、今中国が面白い、これは中国共産党機関紙の人民日報の、はい、
そう記事ですね、
記事を、
はい、記事全ての中からピックアップしたわけですけども、だいたい年間でまず1ヶ月あたり100本ほどいい記事を選んで、でそれをさらに100本を8本まで精選しましてですね、うん、でそれが1年間で12ヶ月ですから、ほぼ96ですから100本近くになりますね、うん、これはまた。それを訳した中からさらに60本に精選して、それを15章のテーマに分けて、まあ、現代中国をそういった15の角度から見てもらおうという、うん、そういったものですね。
なんでそういうことを始められた、こうきっかけになったものがあるんでしょうか。
はい、これは胡錦涛温家宝政権ができた頃がきっかけですね。それまでもずっと人民日報は追っていたんですけども、その頃からあれと思いました、記事を見ていて、これ今やと違うぞという実は印象があったんです。
それ以前から人民日報は読んでらっしゃったというんですが、はい、時間的にしますと、
そうですね、まあ、30歳ぐらいというかですから、もう
20年
読んでたわけですね、まあ、これは自分に貸してずっと読んでたんですけども、それがまあ、正直言って、共産党の機関紙ですから、はい、プロパガンダ的なのが多いわけですけども、ほとんどその人民日報はこんなのことまで書いていいの、載っけていいのと思うような記事がですね、次々と、まあ、2003、4年頃から出始めたんですね、はい、で おっと思って、でなぜだろうということをまあ考えております
。そうか、おっと思うというのは、その例えば、まあ、私たちのイメージで言いますと、人民日報と言いますと、いわゆる公式的なね、
はい、
政府のそういう一点張りかなという感じがしますね、はい、固いっていうイメージもあるんですが、はいはい、そういうものじゃないものが三島さんの目から見てこう感じ取られたと。
そうですね、まあ、最も強烈なのは、うん、党や政府の腐敗を暴く、そういったような記事とか、それからあと環境破壊に対する警鐘、うん、まあ、事実をですね持ち出す、さらに地方政府の暴走についてのですね、うん、紹介記事とか、それは今までだったらありえない、でそういったものが次々と出てきた、
うん、
これは面白いなと思いました。でなんでだろうと思ったんですね、
はい、
でいろいろ調べてみたら、二通り つまり当時日本のメディアは逆に胡錦涛温家宝政権は非常に壊滅的かと思ったらかなり言論弾圧を深めてるというような論調も日本の新聞にはあったんですね。そうだと私の感覚と合わない。でなんでだろうってよく見てみましたらなるほどと思ったのは、結局その当時から2005年ぐらいにかけて中国は今申し上げたような環境破壊とか地方政府の暴走とか腐敗とかそういったものについてもう自助努力ではですね内部の規律ではもう制御できなくなっちゃった。そこでですねメディアの力を借りてこれをなんとかやろうと。ただその反中反共的なですねメディアでは困ると。そこでそういったメディアからの批判は徹底的にこれは取り締まると。だけど自分たちの持っている道具としての人民日報とか、中国青年報とか、そういったものについてはですね今まででは考えられないような幅広い、限度はありますが権限を与えてですねこれをやらせると、限度これとパシンとやられますけどもね、それでですね私がびっくりするようなものが出てきた。これは紹介しない手はないなと思ったわけです。
2007年が一冊目だったんですね。そうですね。
2005年頃から中国は環境破壊がもう本当に極点までいっちゃった頃 で、で2006年頃からもうどうしようと必死になった時期なんですね。ですからそこらのところが私としても一つのきっかけになって、じゃあやろうじゃないかということで2006年の記事を集めて2007年頃から始めたわけです。
そして去年に2012年2013年版が出ました、6冊目になるわけですね。
そうですね。
はい、これは最初の方に、日本に関するその論説が出ておりまして、
はい、そうですね、第一章は全て各館みんな日中関係を抜けてます。第一章だけは、
そして温家宝さんが、日本の被災地、東日本大震災の後の被災地に福島ですかね、やってきた時の
小学生の交流ですね。
ありますね。
どんなのもありました。はい、
その小学生から のお手紙が載っているということもありまして、これなんか読みますとその後の尖閣問題が起きた後の日中の関係からするとなかなかこうね、
そうですね、
ちょっと前の出来事なんですが、そんなに時間離れてないんですけど、こういうふうないい交流もあったんだという感じがしみじみするんですけども ね、この6冊を出し6冊目が出て、三島さん自身がこう振り返ってまして、この今中国が面白いこのシリーズからこの数年見えてくるものって言いますとどういうふうにお考えでしょうか。
そうですね、2つあると思うんですが、1つはやはりこれを自分でやってみて、本当に中国をですね1つの面からだけ見るのはとても危険だな、やっぱりいろんな面から見なくちゃいけない、今政治面では本当にギクシャクしてますけども、やっぱり民間レベルでは、中国側でもありますけども、民間レベルはそれと関係なくもっと理解し合って強化しようじゃないかということになってるんですが、そういったような視点から見てもですね非常に役に立つなということと、もう一つはこれはちょっとあまり芳しくない話ですけども、中国は面白いと書いてるんですけども、どうも最近あまりこの少しつまらなくなってきてますねやっぱり記事が相当ですね、前以前に比べると制約が、ちょうどこの1月に南方週末 のことが出ましたですよね。ですからそういうところで、なかなか中国側もこの今政権交代の時期でね、そういった意味ではこのところ取り締まりを言論統制厳しくしてますから、そのようなところがちょっと反映されてきちゃってるなっていう感じがあります。ただ習近平さんのがスタートして、その後10月後半からはですねまたかなり楽しい記事も出てきてですね、紹介する記事が出てきそうだなと思ってますけども、
今も出ましたけどもニュースでも伝えられてますが、南方
週末ですね、
週末ですか、この問題、これは私、報道を見て、こういうことが起きてるのかと思いましたけども、水野さん専門家の目からご覧になりますとどういうふうにこう、
これは南方週末自体が以前からそういう意味ではかなりそのよというか先頭を行くような進歩的な言論をやってるところで、そういう意味では目の敵にされてる部分もあるわけですけども、ただやはりそういうことだけじゃなくて、今中国の中で、ネットを通してもありますけども、 いろいろな地方、特にあの社区といわれる地域コミュニティ、そういったものも含めてですね、民間の人たちが自分たちのやっぱり意見を主張しようと、声を反映させようというのは非常に強くなってきています。あの2008年に08憲章というね、これは知識人たちが中心になって、そういう共産党の一党独裁に対するですね、転換を求めるような声明を出して、まあ、大変物議を醸したんですけども、これにもですね、それに似たようなまた声明が出されてですね、まあ、これどういうふうに扱うのか大きな問題ですけども、やはり抑えれば抑えるほど内圧は高まるということで、やっぱりこれどこでどうソフトランディングさせるかできるかというのは大変大きな問題ですね、はい、
さてそういうふうな本シリーズを出す傍ら、はい、三島さんはその日中の異文化交流という面にも、はい、いろいろな活動をなさっていらっしゃいます、はい、でこの異文化、文化が異なる、はい、まあ、異なる文化ということになるんですが、そもそも異文化というのはどういうこと、はい、ちょっとやっぱり分かってるようで分かってない面もあるんですけどね
、まあ、皆さん大体感覚としてはね、察してらっしゃるんじゃないかと思いますけども、やはり我々中国でも日本でもインドでも与えられた自然風土は全然違う。そうしますと、それによって何を生業にするか、漁業か農業か、まあいろいろ違ってくるわけで、どうしてもそれに合わせた生産体制もしくはその社会制度できてきます。でそれぞれがやっぱりそれぞれのそういった与えられた中で独自の、まあ、生活をする、それを代々受け継ぐ中でそれが磨かれていきますとですね、そこにやっぱりそれぞれ違ったダイヤモンド、フルーツがなってくるわけで、まあ、我々はそれを異文化と呼んでいるわけですから、まあ、異文化に触れ合うということは食べ物で、まあ、カレーとかお寿司とか餃子を持ち出すまでもなくですね、我々を、まあ、豊かにしてくれる多様性を与えてくれるものですから、まあ、この触れ合いは本来は楽しいものであるですけれども、それが分かっていないと異文化に接した途端にまるでインベーダーにあったみたいですね、眉をしかめたりムカついたりしてしまうというのが現実の世界では、まあすごく起こる、まあ、これはすごく残念なことなんで、日中もやっぱりそういった側面でのお互いの誤解がもう 7,8 割渦巻いてますね。
7,8 割
あります。それぐらい同じ東アジアにいて歴史の長い交流があっても違う。
しかも漢字は同じ
ように同じですよね。
ですからなんとなくこうその分かるんじゃないか分かり合うんじゃないかという気持ちも素朴にあるんですけど、そうではない面が
ね。そうですね。ですから、まあ、例を挙げるときりないんですけども、まあ、よく古典的なのは手紙って書いて中国じゃトイレットペーパーのことだよなんてことは昔よく言われたんですけども、はい、まあ、今企業なんかだと協議って書きます。協議するっていう協議って書きますが、あれは協議は中国では合意なんです、もしくは協定なんですね。相談することじゃないんです。
日本の場合にはそう合意に至るまでの話
です、ね、プロセスですよね、でも中国ではそれが違ってくるとか、まあ、就職なんていうのもですね、就職という字をそのまま書くと、これは日本語でいう就任です。だから大学生が、あ、僕今度 NHK に就職したんだよって、あれを中国語で就職という字書くと、お前何部長になったの社長になったのみたいになりますですねあくまでもあんたのは就業だろうと、中国で言えば就業と書くわけですね、まあ、そういう誤解から、夫婦なんて言葉もですね、日本語で書く夫婦というのがむしろ日本語の夫妻に当たるような丁寧なニュアンスですから、周恩来夫婦って言ったら、お前なんだお前周恩来夫婦失礼じゃないかって、いやこれが中国では本来の言い方なんだってことになってくるわけで、まあそういう誤解はもういろんなところで言葉の面から生じますね。ですから昔日本のある新聞記者の方が親探しに来るって書いちゃってですね、中国から品種を買ったことがあるんですが、
親探しって漢字で言うと
探るという字に親ですね。
あ、探る親、
でもこれは中国では里帰りってこと
なんです。あ、里帰りね、
はい、里帰りですね、
自分の実家がふるさとへ帰るという、はい、まあ、三島さんはその異文化セミナーでいろいろ講師として呼ばれることも多いと思うんですけれども、はい、その中国人の思考と行動を理解するために、はい、3つの要素があるというようなことを、はい、都に、おっしゃっていらっしゃるようですけども、はいはい、どういうことなんでしょうかね。
そうですね、まあ、やっぱりいくつかの要素が絡まって彼らの行動パターン価値観できているわけで、まあ、一つのやっぱり歴史的な側面から来るですね、特徴点あります、 これやっぱり中国の長い封建時代の中でどうのし上がっていくか、社会で浮かび上がっていくかっていうのは非常に大きな問題で、権力者に対してどう立ち向かうか、自分たちを防御するかという問題、これは中国の家族その他の助け、もう命がけの助け合いグループのような、中国では自己人と書くんですけど、通知連と言いますけども、そういったようなですね、絆を重んじていくという、そこに全ての価値観をですね、集約させるという側面があります。それからもう一つはやっぱり商業民族という側面がありますね。やっぱり全てが全てとは言いませんけども、彼らの考え方行動のほとんどはやっぱり商業民族というですね、コンセプトから理解できるところがある。これが二つ目の要素ですね。でもう一つ三つ目は日本人と中国人の、いわゆる礼儀の重点の違いですね。日本人は基本的に人に迷惑をかけない、負担をかけないというところに礼儀の基本がある。でも中国人は、私があなたに対してどれだけ誠意を尽くしているか、それをあなたに知ってもらおうというところに、礼儀の基本があります。これ全くお互いにですね、理解しにくいところですね。
それが具体的な行動面で出ちゃうと、お互いあれっていうことになるわけですね。
そうです。ですから、例えば私はあなたにこんなに誠意持ってますよってわーっと近づくと、ちょっとそれ以上の距離近づかないでよと日本人は引きますよね。ところが逆に中国人から見ればそれが当たり前ですから、日本人がいや私はあなたにと言ったって、なんかこう腰が引けてですね、こう距離を置いたままですね、顔は笑っていても手を差し伸べるぐらいだと、なんかあいつ冷たいなと思うわけで、もうそこからもう誤解のスタートが始まりますね。
初対面の場合も中国人が相手のあらゆることできるだけ知りたいということで、
そうですね、これも非常に大きな誤解ですね。北京オリンピックの直前に、人民日報の一面にですね、コーションが載ったんです、国民に対して、これから北京オリンピック始まると外国人たくさん来ると、我々中国人は初対面の人に会ったら根掘り葉掘りいろいろ聞く、あんた給料どれくらいもらってんの、車何乗ってんのとかいろいろですね、これは私はあなたをすごく認める、あなたは私が付き合う価値のある人だという意味で、相手に対して一つ誠意を尽くしているわけですね。とは日本人はそういうことされたら引きますよね、最初対面からそれ聞かれたら。でそれが外国人だと、だから外国人が来ても初対面から根掘り葉掘り聞くなということがですね、記事で載ったわけです。それもう一つのこれで面白い例がタバコですね。タバコに限りませんけども、これ日本の企業の人たちが知りません。大体中国人が横にいるのに黙ってタバコを吸う、もしくは喉飴舐める、これ本人はそのつもりなくても相手に対するものすごい侮辱です。
そば
にお前は眼中にないよってことですね。私はあなたに人間関係求めない、だからお前にタバコなんか勧めない、お前なんかそんな価値がないということですから、これ相手は非常な屈辱感を持ちます。必ず勧めなくちゃいけない。
それからこれも例に挙がってましたけど、人に物をあげた場合に日本人は物を送られるとあまり間を置かずにお返しをするというふうな方にこう傾きがちですよね、中国人はそうではない。
そうですね、全部が全部と言わないで地域差があります。北京とか天津の河北で優勢な習慣ですけども、そういうところがあります。ですから私の知ってるある中年の夫人が中国人ですが、日本の団地に引っ越してきて、前の人に全部中国の月餅配って仲良くしてくださいったら、みんなから拒否されたって泣いちゃったんですね。でどうしたのってよく話聞いてみたら、結局彼女は月餅を送ったと、その送られた人たちはみんなありがとうってお返しでですね、いろんな他の果物やお菓子を言ったんですが、彼女にしてみれば自分が月餅という形で誠意をあげたのに、それを例えばバナナという形で誠意を丁重に送り返されちゃった、あんたとは付き合いたくないよという一生じゃと思ったわけですね。これで非常に彼女が落ち込んだ。これ同じ現象がうちの大学に留学に来た天津の学生さんたちも同じことがありました。そういったような難しい話はなくて、ごく卑近なですね、やり取りの中の誤解をやっぱり解かないと、そこからですね、いろいろ衝突が始まってしまう、
そういう個人レベルのお付き合いの中でもこう誤解などが生じやすいということなんですが、これが中国に進出したい企業とか、あるいはそれをバックアップする官庁、担当者なんかいろいろいると思うんですが、三島さんの目から見てこの中国理解がもう一つだったというか、かなり弱い面があるよと、
あります
ね、いうことを、指摘されていますね。
例えば企業レベルでいきますと、もういろんな企業で私そのアンケートをですね、取るんですけども、よく出てくる例の一つに、中国人はミスをしても謝らない、見られていても私じゃない私じゃないって言い張ると、 まあなんてモラルが低いんだろうというようなですね、そういったような感想必ず出てくる。でこれはですねやっぱり随分大きな違いがあるんで、実は中国人と日本人の誤り構造の違いって、これはある研究者がちゃんと論文書いてるんですけども、一番大きな違いがですね、日本人はそれは私がやりましたって謝るのを誤り終了の合図と捉える、とは中国人はそれを誤り開始の合図と捉える、これ両方9割以上ですパーセンテージ、アンケートを取ってですね。で日本人の場合は謝れば大概まあチャラにしてくれるか、悪くても半減ぐらいにペナルティが減るわけです。ところが中国人の場合は誤りを認めたということはそれに、相当するですね、ペナルティを甘んじて文句言わずに受け入れますということなんですね。でそれをやらなかったら償いにならない。でこれがですね、例えば尖閣列島で漁船の船長が、
はい、
耐えたりしましたよね。あの問題の時にもろに出てきたんですね、あれあとで日本がですね、日中友好のことを考えて船長を釈放しました。日本は何も日本の措置が間違ったと思って釈放したんじゃなくて、あくまでも日中友好のためですね。でも中国政府はそれを国民にはもちろんそうは説明しません。日本の側がその逮捕という手続きは間違ったんだということを認めて釈放したということになります。そうすると日本はそれで終わったと思っても中国側は賠償を求めなかったら誤りが完了しないんですね。そこで翌日中国政府は日本に対して賠償請求した。日本の人はほとんど怒ったわけですよ。こっちが譲ってやったのにね、なんで調子に乗ってさらに賠償まで請求するとはいい加減にしろと。でもそれをしないと中国政府は国民に説明つかない。でその翌日に今度は日本向けにですが、我々は賠償を請求する権利があるって言ったんですね。これは今度は日本に対するシグナルですよね。権利があるってことは100年後でもその権利の実行はですね、つまり棚上げにしていいよということなんですけども、そこら辺のところにやっぱりですね、今の問題というのが如実に反映されてます。はい、
そうです。なかなかこれは溝が深い面もあります
ね。
はい、言葉の問題にちょっとまた戻りますが、そういう進出を希望している企業や官庁の担当者、この今の現代中国語って言うんですか、これをやはり読めないとこれ決定的な弱みになっちゃうわけですね。
そうですね。
現状どうなんでしょうかね。
率直に言うと日本の日本を代表するような大企業、中国での売り上げがですね、成績の半分以上占めているというような大企業であっても、必要な部署にきちんとそれを読める人が配置されているかというと、非常に、お寒い限りであると。で、それを多くの場合中国人に頼る。でもやっぱり中国人に頼るということは自分たちで自分たちに必要な情報を差別化して取るってことができないってことなんですね。悪気がなくても中国人の人が上げてくる情報っていうのは中国人の人が見て必要か必要でないか、面白いか面白くないかというふうにそこで判断してしまう。それだとですね、差別化できない。やっぱり日本人の目から見て中国人は気がつかないけども、おお、こんなところに面白いニーズがあるじゃないかとかですね、それが出て初めて勝負ができる。それをボロボロ逃してしまっているという側面がありますね。
そこに三島さんたちがやってらっしゃる、時事中国語の教科書とかですね、ビジネス中国語、
ビジネス中国語のやっぱりシステムを作っていかなくちゃいけない。でどこに今まで問題があったのかというと、随分多くの企業がですね、社内でやっぱり中国語研修っていうのをやって、場合によっては全社的にやってるところもあります。大企業でですね。でそれはもちろんいわゆる知事パパから始めてですね、基本的なベースを培うんですけど、問題はそこから先なんですね。今言ったような新聞とかインターネットを読めるようにするには、やっぱり語彙とか文法随分違いますから、文体と言った方がいいかもしれません。そこのところをやっぱりきちんと比較して、講じて、それでそれを理解した上でいろんな経済用語とかさらに法律文書とかそういったところに行かなくちゃいけないのに、日本でも随分ビジネス関係の教材はかなりいい教材出てるんです。中国でも商務看護といって出てるんですが、そこの間のですね、ベーシックな部分での論説体と会話体の違い、 そこのところの教育がスポーッと落ちちゃってますから、みんなそこでですね、崖を飛び越えられずにですね、そこでダウンしてしまうという、その繰り返し。
そこをなんとかその崖に落ちないようにしようという。
そうですね、橋渡し、丸木橋じゃなくて、もうちょっとしっかりした橋を渡してあげようということです。
いうところのいろいろな研修なり、
ビジネス中国語の、論説体部分のまず、教材、カリキュラムもきちんと作ろうというところから始めて、でその上にそのピラミッドを構築していって、本当に役に立つ人材を企業の中に育てていこうということをやってるわけです。
ちょっと基本的なことの繰り返しになってしまうんですが、中国語の場合にもその書き言葉があり、会話体があり、
はい、
今先ほどから触れられてる論説体というのは、はい、
新聞とかインターネットとか、雑誌とか論文とかそういうのに書かれる、書面語ですね、書き言葉と言っていいと思います、
書き言葉の一種なんですね、
はい、そうですね、かなり語順だとか語彙とも違うんですよね、
そうなんですか、
はい、その上で中国語ってのはやっぱりそのどういうふうに文法図をその解読して読むかってとか難しいんですね。それが話し言葉以上にですね、書き言葉の場合にはですね、読み取りにくいんです、そのいわゆる勘を養うこともまた大事なんですね。
勘ですか、
これはかなり用をこなさなくちゃいけない。うちの学生があるとき、美女とそれから配列の配に、軍隊の隊、美女配隊という書いてあったのをですね、美女整列って訳したんです。
これは全然違う。
これは最初の美はアメリカのこと、
ここ
から女と配で合わせて女子バレ ー、で最後の隊がチームですから、アメリカ女子バレーボールチームです美女が整列じゃないわけです。中国語ってのはつまり漢字一つがイギソですからね、でも漢字一つが単語の場合もあるけども、イギソとイギソがくっついて単語になる場合もありますし、それが融通無碍に変動してですね、くっついたり離れたりいろいろするわけです、
イギソってのは
イギソって意味の塊ですね、意味の最小単位です。意味の最小単位だけど単語ではない。
ない、
例えば発展というのは発と点、これで合わさって発展という一つの単語ですよね、発だけでももちろん単語にはなります、これは例えば発病とかいう病気が出てくる場合だとか、もしくは発信する場合の発だとかですね、でも発展で一つの言葉で、でもこれが動詞か名詞かというのは中国は形態変化ないから分かりません、これ自分で判断しないといけないというようなことでですね、それが漢字が増えてくれば来るほど大変で、これは もちろん話し言葉もある程度ありますけども、話し言葉の場合にはいろんな道具立てて、それが割とはっきり分かるようになりますし、口で言えばポーズとかいろいろありますからですね、強弱で分かるんですけども、印刷になると並んでるだけですからね、それを自分で考えなくちゃいけないということになります、
さてこれは最近の去年からの大きな問題なんですけど、尖閣諸島、尖閣列島ですか、の領有問題というのがもう日中の関係を非常に厳しいものにしていますけれども、三島さんも緊急セミナーなどと題して、いろんなところでこの問題について触れていらっしゃいますね、いろいろ要素があるということなんですけれども、その中から特に重点的に取り上げるとすれば、どういうこと、国益絡みの双方の対応、日中双方の対応の問題点があるということもおっしゃってますね。
領有権が実際にどうあるかというのは、いろいろその筋の専門家の方が、最近いろいろ本も出されたり書かれたりしてます、そういう法的な論議というのはですね、これさておきまして、やはりこういった問題というのは数学の答えみたいに 100% どっちが正しいかどうかという、それぞれいろいろ国益絡みのです、ね、主張があるわけですね、その点についてはやっぱり冷静に見とく必要があるだろうと。例えば中国は日本に対しては大陸だのを主張してですね、海の真ん中というのは否定してますけども、同じ中国はベトナムに対してはですね、ベトナム大陸だなやるとそう向こうに有利になるんで、海の真ん中だと言ってですね、逆のことを言ってるわけです。それに対して先頃中国 その外務省の外郭団体の所長さんの方がそれを聞かれて、そんなことは当たり前じゃないかと、その時その時で自分に一番有利な論を使うのはこれは交渉の時の当然のことだと言ってですね、全くひるまなかったんですけどね、細かないろんな実は議論はあるんですけども、日本も別の面では太平洋側とかああいうところで大陸だの国際機関に届けてますし、これはいろいろな制約があって話は簡単じゃないんですけども、それぞれ 国益絡みのところがあるということはですね、よく見とかなくちゃいけない。でも南シナ海での中国のやり方もそうだし、日本が太平洋のですね、小さな岩を波消しブロックで島だと言ってるのは、これは本当に島なのかということもあるし、これもみんな国益絡みですから、はい。
それといくつかある要素の中の中国の国内問題のところにスポット当てた場合に、はい、中国の沿岸漁業のこの問題もこれに表れてるんじゃないかというご指摘ですね。はい、
まあ大体今この問題に関して議論になっているのは、海底の地下資源の問題が中心なんですね。はい、まあ、例えばこういったところの海底だけで、イラクに匹敵するようなですね、まあ、南シナ海も含めて、相当なものがあるんだというような言い方もありますけども、実は中国のその漁民の問題、これが非常に大きな問題、これは台湾もそうですけどね、特に中国の場合それが大きい。なぜかと言いますと、中国の場合沿海漁業がもう本当壊滅に瀕してるわけです。これは一切合切全部取ってしまうような強力な網でですね、根こそぎやっちゃったもんですから、例えば渤海湾の海底あたりですとですね、もうほとんど一切ちょっとの魚しか取れない。でそれじゃあもう漁業成り立たないわけですね。で結局は北朝鮮とか韓国の領海に入っていて、取りますから、これ大変な問題、殺傷問題まで起きてしまうわけです。でさらには大変な量の基準を超えた汚染の排水ですね、これがもう何百万トンと流れ込んでいる。まあ、さらにその他にですね、沿海が今もう全部この第12次5カ年規約の終了時にはですね、中国の沿海がほとんど全部、まあ、工事が行われてですね、工業団地になったり港になったりしてしまう。ところが沿海の魚ってのはみんな産卵の時浅瀬に来ますから、これを全部潰されちゃいますとですね、魚が産卵するところもなくなってしまう。さらに水運が今発達してですね、中国は水運を世界一の中心にしようとしてますから、その航路にですね、海面を囲われちゃうと、それこそ漁業できないというようなことで、中国の、まあ、600万弱の漁民ですね、はい、これが結局生きていくためには尖閣の沖合だとか南シナ海とかあちらの方に行ってやらない限り、生活成り立たないんです。でこれは地方のですね、沿岸の政府がコントロールしたらえらいことになっちゃう、暴発しますから、そこでもこれはですね、やらせるしかないっていうのが一つ大きな要素であります。はい、
あとシビリアンコントロールのこの崩壊という面も指摘されていますが、
は
い、
これはまあ推測でしか言えない部分があるんですが、ただやっぱりいろいろなですね、まあ暴走というか状況証拠みたいなものから見てですね、その問題がある。で簡単に申し上げますと、日本がですね、明治維新後に、維新の、西郷隆盛とか勝海舟とか、ああいう人たちはみんな武士でありながら、まあ、政治もやってですね、いわゆるシビリアンコントロールというようなことの両方とも一緒くたになってるわけですね。それが途中からやっぱり、完全なプロパーの軍人とそれからプロパーの政治が分かれて、でそれがまあ主導権争って、最後は太平洋戦争まで来るわけですけども、中国は似たような軌跡を歩んでるんですね。最初の毛沢東とか鄧小平とか、鄧小平という人は軍の総参謀長もやりましたし、やはりみんな従軍もしててですね、それぞれが文官武官の要素を自分の中に持ってる。ところがこれが江沢民以降胡錦涛ときますとですね、胡錦涛というのは完全にもう中国共産主義青年団で育てられた、それこそプロパーの党の人ですね、そこで軍とこう完全に分かれてきます。軍もプロパーの軍人に出てくる。でそこら辺のところでですね、もう胡錦涛時代から軍のですね、様々な突出が見えてきている。だから今度の習近平政権がそこら辺のところをですね、どういうふうな関係を築いていくか、これは大変大きな問題で、やっぱりコントロールはきちんとはできてないんじゃないかと思います。
で今回のこの尖閣問題、これは日中の修復のためには相当時間がかかりそうですか。
そうですね、はい、結局ですから領土問題というのは最終的にはうやむやにして凍結して棚上げにするしかない。ただそれにしても中国側はそこにその領土問題があるということを 少なくとも認めさせた形での凍結でないとやはり説明がつかない。だからそこまではどうしてもご了承するでしょう。ただそれ以上はですね、今解決することは、まあ、アメリカその他の関係も含めて得策ではないということはそれは彼らは分かっていると思います。ただそこでですから先ほど申し上げた軍がですねどこまでそれを言うことを聞くかという大きな問題があります。はい、
やはりその今後の日中の間の展望と課題って言いましょうかね、
はい、
それを考える場合に、三沢さんご自身は今どういうことを考えでしょうか。
は
い、
私は今回の結果で一つ収穫があったのはですね、中国日本の民間の人たちがやっぱり我々が主役にならなくちゃダメだと、政治だけに任せておくと積み上げたものが全部崩されてしまう。これは日本側にも中国側にも政治に携わる人たちの中にそういうものをですね一挙にほふってしまうようなそういうですね、方向性があるんですね。でもそれやらせると民間のですね本当に日中の友好を考える人たちがもうどんどん疲弊していってしまう。で日本と中国はどっちかがどっかに引っ越すわけにいきませんからね、お互いに。これは地理的なものは、でいろいろな面考えてやはり補完関係も随分あるん でお互いに本当に民衆レベルで理解し合ってみると本当にいいやつが多いわけですよ。私もですね、よく学生連れてバックパッカーみたいに、路地裏歩くと本当にいいおじさんおばさんに会ってですね、なんでこんなに楽しい連中とで喧嘩さなあかんのかと思うことがあります。ですから中国側でもですね文化人も含めて、俺たちで何とかしようよという動きが出てきてますし、我々もそう思ってます。だから私もですね、まあ、政治は政治でおやんなさいと。で私はある講演会で、聞かれた時にちょっと煙に巻いて、あのねカラスとね、それから魚がね笑ってるよって、教会の上飛びながらカラスはアホーって言ってるしね、魚もね俺たちは関係ねえよって言ってると、まあと乱暴な話ですがね、でもそういうことに惑わされずにやっぱりお互いの理解をもっと深めようと、まずそこからだろうと思いますね。
どうも今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。どうも。
明日への言葉、中国文化の架け橋となってと題して、麗澤大学教授の三間正光さんにお話を伺いました。聞き手はラジオ深夜便の玉谷邦弘ディレクターでした。明日のこの時間は、働くセカンドライフを作り出す、東京大学特任教授の秋山博子さんのお話の予定です。音楽をどうぞ。渡辺正治さんのピアノ演奏です。朝もや。 1月17日木曜日の誕生日の花と花言葉、そして今日の一句です。今日の誕生日の花は菊花の吹きの塔、花言葉待望です。今日の誕生日の花菊花吹きの塔、花言葉待望です。そして今日の一句、重ねたる紫解かず吹きの塔、後藤夜半。重ねたる紫解かず吹きの塔、寒さの中で芽吹いてきた吹きの塔、目の周りを幾重にも包んでいる葉の紫色に衣の重ねの色目の艶やかさを見ました。本格的な春を待つ命の息吹が感じられます。重ねたる紫解かず吹きの塔、後藤夜半。今日1月17日の誕生日の花菊花の吹きの塔、花言葉待望。今日の一句、後藤夜半さんの重ねたる紫解かず吹きの塔でした。今日1月17日が誕生日の方、おめでとうございます。では音楽をどうぞ。レーモン・ルフェブル・グラント・オーケストラの演奏です。ロドルフォのアリア。ではラジオ深夜便番組ホームページのお知らせです。ラジオ深夜便のホームページでは、放送した内容をもう一度パソコンで聞くことができるストリーミングサービスを行っています。ダン・フミさん、加山雄三さん、湯川玲子さん、ロバート・キャンベルさんのミッドナイトトーク、テーマは 私の友人仲間たちです。またデザイナーの三宅一生さん、作家の天童新さんの大人の生き方、冒険家でプロスキーヤーの三浦雄一郎さん、作家の横山秀夫さんの明日への言葉、歌人の馬場明子さんの時代を作った女たち、靴磨き職人の長谷川優也さんのナイトエッセイなど、すべてご家庭のパソコンから聞くことができます。なお深夜便のコーナーの紹介や今後の放送予定もご覧いただけます。ラジオ深夜便番組ホームページ、どうぞ番組と合わせてご利用ください。お知らせでした。では今夜のラジオ深夜便からご案内しましょう。今夜もラジオ深夜便は夜11時20分からの放送です。11時台日本列島暮らしの便りは青森県深浦町の山本千鶴子さん。ナイトエッセイは温泉の魅力発信し続けて、その4回目最終回で温泉ライターの西村理恵さんのお話です。0時台ワールドネットワークはアメリカロサンゼルスから二見彩子さん。暮らしの中の言葉は国立国語研究所名誉所員の佐藤良一さんのお話です。一時代我が心の人池波正太郎について、池波正太郎記念文庫指導員の鶴松房治さんのお話です。二時代ロマンチックコンサートはヴィンテージポップスビーズイズの特集です。小さな恋のメロディー、愛はきらめきの中に、マサチューセッツその他です。ヴィンテージポップスビージーズの特集ロマンチックコンサートです。で3時台日本の歌心の歌は昭和歌年間昭和51年度流行歌をお聴きください。君かわいいね、青春時代、お前さんその他、そして4時台の明日への言葉では働くセカンドライフを作り出す、東京大学特任教授の秋山博子さんのお話です。ラジオ深夜便今夜の担当は向井康子アンカーです。昨夜から今朝ここまでのご案内は川野勝家でした。時刻は間もなく午前5時になります。5時からはラジオ第一放送ではニュースに続いてラジオ朝一番が、 FM 放送では弾き語り 4U が始まります。では今日が皆さんにとって良い一日でありますように。この辺で。
JOAK NHK 東京第一放送です。